それでですね、そしてこの多くの方々にこの賛美を届けていくというときに、皆さんもいずれゴスペルコンサートなどが行われると思いますけども、必ずマイクがありますよね。マイクの扱い方の今日は3回目になりますけども、先々週はマイクの向きについて参りました。口に対して直角に当てる、垂直に当てる。先週はマイクのとの距離、口との距離を言いましたね。指2、3本分ぐらい近づける。で、なぜ遠くなったらいけないのかというと、今日はそのことを学びますけども、私たちの賛美というのは人々に届いていかなければいけないんですね。口で出してそれで終わりではないんです。個人で賛美するときにはもう自分が好きなような音量で賛美すればそれでいいんですね。でも、皆さんの声、もちろんその賛美だけじゃなくてメッセージもそうですし、何かお話しするときもそうですけど、はっきりと相手に届かなきゃいけない。で、その時にどういう形というか仕組みになっているかというのを学びます。だからマイクより先の話ですね、今日は。どちらかというとマイクの扱い方というよりも PA というね、パブリックアドレスという概念がありますけど、 PA という概念というか考え方なんですけど、結局その小さい会場であれば人間の声でも届くんです。もちろん小野島姉妹のように訓練されたクラシックのね、発声法であればマイクがなくても遠くに届きますし、全体を響かせることができるわけですけど、普通の人の声量であればマイクがなければ多くの方に届けられませんね。で、逆にだからマイクがあれば多くの方々に届いていくわけなんですね。じゃあそのマイクを使う場合に近づけなきゃいけない、向きをちゃんとしなきゃいけないというのは、結局自分の声がそこで終わりじゃなくて相手の心に届いていかなきゃいけないんだということなんですね。つまり皆さんが賛美するときに、その賛美が一致して捧げられていく、その歌声が人々に届いていくところまでが責任なんですね。で、そのために、このいろんな工夫があるわけです。よくミキサーというかですね、音を扱うときに自然なままがいいんだっていう、この考え方が一つは確かにあると思うんです。そういう考え方あります。自然なままがいい、それだったらマイクはない方がいいですよね。でも、もちろんそうですね、マイクがなくて響くホールっていうのはたくさんありますですね。例えばクラシックの、弦楽四重奏にしても、オーケストラにしても、オーケストラはものすごい大きい音がしますよね。聞かれたことあるでしょうか。例えばサントリーホールとかオーチャードホールみたいなでっかいホールであっても、オーケストラの音ってのはものすごい響くんですよね。もうズーンって、もう一回聞かれたらもう驚くようなっていうか、もうなんでこんなに細かく音が重なっていて、なおかつ音量があるのかって、もうびっくりするような音ですよね。オーケストラ、もちろんオーケストラだけじゃなくても、弦楽四重奏でも小規模なホールでも本当にマイクなしで響きますよね。そういうふうに昔から作られているわけですけど、で、というのは何かというと、ホールが響くように設計されているわけです。具体的ですね。私も昔音楽学校の持っていた音楽ホールがありまして、クラシックホールがありまして、そこのホール のマネージャーをやっていたのでね、それでちょっとその辺り詳しいんですけど、で、ホールというのは響くように作られているわけです。だからマイクなしにも響かせるためには、そういう響く、どういうことかというと、残響時間が長いっていう言い方をするんですけども、いわゆるあーっていうと、あーあーあーあーっていうのがこう響くホールであると、よく声が通るわけですよね。ところが、必ずしも私たちが賛美を捧げる、ゴスペルを歌うっていう時に、そういうホールではないことが多いと思います。そういうホールというのはクラシック専用のホールなんですね。じゃあどういうホールかというと、いわゆる映画館のような、お客さんが入って人々が入って椅子がある。で、椅子もその柔らかい椅子もあれば硬い椅子もある。そうするとですね、人が入れば入るほど音はね、吸収されるんですよね。これはもう顕著です。音がなんか漏れるときに、なんか綿詰めたりしますけど、まさに綿が入ってくるような、お客さんを綿にとしちゃダメなんですけど、音を吸収するんですよね。つまり一人入り二人入り、少しだったらまだ響きがあるんですけど、たくさん入ってくると響きがなくなってくるわけですね。つまりその時点でもすでに不自然な状態が生まれているわけ。不自然というのはおかしいですけど、それでもなおかつ人々にこの素晴らしい祝福の一致した声を届けていくということになると、生の音でいいんだという考え方ももちろんあるんですけども、それよりも基本的な考え方は、例えばリバーブといって、その空間を表すためにね、少しこの音の形を整えてあげる、 ということが今の技術ではできるようになりました。で今そのこの会場でもそれをやってます。もうちょっとこの普通の、この部屋では出ないような音の響き の調節をしているわけですよね。というのはその方が耳の聞こえが良いからです。というのは必ずしも全ての会場が万全に作られているわけじゃないからですね。吸音、音を壁が吸ったり跳ね返したりっていう計算して作られるわけですけど、ホールは。ところが必ずしもそういうホールばかりとは限らないということになると、それをいわゆる電気的に、抵抗があるかもしれませんが、いわゆるミキサーの部分で調節していく。それは何か、なぜかと言いますと、原音のままでいいんだっていう考え方は分かるのは、あるのは知ってます。でもなぜそこで電気的にあえて調整しなきゃいけないかというと、結果的に、結局的に聞かれた方の耳に響く音が良い音でなければいけないからなんですね。その音に関して、私はそのホールのマネージャーする前はオーディオの雑誌の編集をやってたんですけど、もちろんそのオーディオの評論家の先生方はメーカーと一緒になってオーディオを開発したりする方で、耳が良くてとても訓練されている方なんですけども、私はそれを旗から見ていて、あ、音ってのはこういうふうにできるんだなって思いましたね。そしてその時に一つの考え方は、原音忠実再生っていう一つの神話というか幻想というかあるんですけど、つまりオーディオマニアの方は、私もそうでしたけど、その自分の部屋、6畳の部屋で大オーケストラを再現したいと思うわけですよね。ところがよく考えたら再現できるわけないじゃないですか。ホールじゃないんだから、そこは実際目の前にオーケストラはいないんだから。でもオーディオマニアという人はその CD なりレコードを買ってきて、その元の音を再現したいと思って、スピーカーなりアンプなりに お金かけたりいろいろやったりするわけですよね。結局ね、原音忠実再生というのは、じゃあ生の音でいいじゃないか、買ってきてそれを聞けばいいということになると、元の音とは違う音に聞こえるわけです。逆に言えばその聞いている環境で、つまり話が離れましたけど、元に戻って賛美するその声、それは歌詞に意味があったり、賛美のその曲が神から与えて本当に主が私たちに触れてくださったりするんですけど、それが神様によって響いていく、その天のその賛美がこの主が導かれていくままに届いていく必要があるからなんですね。だからそういう意味で言えば、ミキサーの問題というのはとても重要であるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。何かというと、私たちが気持ちよく賛美してそれを聞けばいいということじゃなくて、私たちは減り下った奉仕者として、多くの方々の耳にあるいは心に素晴らしい神の賛美を届けていく責任があるんだということなんですね。そのことをぜひ覚えておいてください。そういうことですから、マイクの扱い方、あるいはこの音声の、問題というのはデリケートな問題なんですね。ある時にはいわゆる、分かりやすく言えばエコーというのは最近言いません。デジタル的に処理していますから、デジタルリバーブとかですね、デジタルディレイという手法を使いますけども、いわゆるそのあたかもそこがホールであるかのように響かせるというのは、人々の体が音を吸収しても、なおかつ、ゆったりとした響きを聞かせていくっていう方法があるわけなんですね。そうしませんと、ただ元の音を出すだけだと音が吸収してしまって、いわゆるその何て言うんでしょうか、響きのない音になってしまうわけです。そうすると残念ですよね。そういうことなので、私たちは、人々の心に届けていく賛美を、賛美していく必要があるということね、ぜひ覚えてください。もちろんこれも第1回第2回ずっと見てきたように、もちろんそれは究極的には神へ捧げる賛美です。だから確かに人が聞こえなくたって構わないっていうことはあります、神への賛美だから。でも私たちは多くの方と共に賛美をしていくということになると、必要な事柄が出てくるということね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。マイクの扱い方のその3番目、今日学びましたけど、マイクの向こう側ですね、いわゆる PA、 多くの方々に音を届けていくということをちょっと見ました。